皆様おはようございます。
おはようございます。
ここ数回の説教はエレミヤ書の歴史的な背景についてかなり詳しくお話ししてまいりました。エレミヤという預言者が活躍した時代の状況とか背景が皆さんもだんだんと親しみを持ってこられたと思います。今日は歴史というよりも聖書全体を通じての重要な、一つの神学的なテーマ、預言ということについて、またその反対にある偽りの預言、偽預言者についてエレミヤ書から学んでいきたいと思います。まずこの預言、預かる言葉と書く預言という、この言葉そのものを確認したいわけですが、これはよく使われるこのあらかじめ語るその予告の預言とは意味が違うということを確認したいと思います。今から3年後に大戦争が起きますですとか、今から1年後に大地震が起きるといって、それがもし起きなかった場合はその人の予言は信用されなくなるでしょう。しかしだからといってそういった場合にその人が聖書の言う偽予言者かというと、直ちにそういうことにはならないわけです。つまりです、偽予言者というのは未来の出来事を予告してそれが外れた人のことではないということです。むしろ神は、神はこう言われる、神は私にこう語ったんだという、神の名によって語りながら、実は自分の気持ち、自分の思い、自分の考えを語っている人、そういった人を偽予言者と呼ぶわけです。ですから語ったことが、予告が当たるか外れるかではなくて、自分の考えを神の言葉として語るものを偽予言者として呼ぶわけです。実際語った内容が起きたか起こんなかったかで、その人が本物の予言者かどうかを判断するとおかしな話になります。例えば予言者ヨナ、彼は正真正銘の予言者、神から語る言葉を託されたものですが、彼はもう40日するとニネベは滅ぼされる、40日後にニネベが滅びるということを予言したわけですが、40日経っても何も起きなかったわけです。40日間経った後もその破局が起きなかった。ではヨナが偽予言者かというと、その反対なわけです。神の御心はこの警告、40日後に滅びるという警告を聞いてニネベの人たちが悔い改めて生き方を変えることです。で実際ニネベの人たちはこの言葉を聞いて悔い改めて生き方を変えたわけです。ですからヨナは立派な役目を果たしたわけです。この一つとっても予言とは、未来を正確に預かる言葉というのは未来を正確に予測することではないわけです。むしろ人々に警告をして悔い改めを促す、生き方を変えるように促す、そうして悲惨な未来を変えること、これが預言者なわけです。ここからもう一つ大事なことが分かります。それは神はあらかじめ未来の出来事を全て決めているわけではないということです。全てこの何が起きるか神様は決めているわけではないわけです。もちろん神様は人々あるいはこの世界全体を良い方向に導きたい、この世界を良い方向に持っていきたい、人々を幸せにしたいというそういう願望を持っていらっしゃいますが、大きな方針はあるわけですが、しかしですね、その細かいことも全部ですね、人間をこの一つのロボットのように操ってこう少しも狂いのない未来をですね、全部予定通りに起こす、そういうふうに歴史を動かしていないわけです。神様の歴史の動かし方というのは何もかも決めてですね、その予定通りに起きるようにしているわけじゃないわけです。むしろ神様というのは聖書に何度も言われてますが、思い直す神なのです。思い直す、たとえもうダメだと破滅だと言ってもですね、人間が心から立ち返ればそれを撤回する自由を持っています。ですから一度裁きの宣告をしても、私たちが心を変えれば、生き方を変えればそれを変えるという自由を持っています。ですから未来というのはもう変えようがない、もう決定論的にもうどうしようもない、もう決まっちゃっているものではないわけです。むしろ神様、そして私たちの 行動を心掛けいかんで変わるということです。こう考えますと、西暦何年何月あるいは何年後にこういう出来事が起きるというこういう一種の予告ですね、これは神の予言ではないわけです。これはもう全部将来のことが決まっているという世界観のもとにそういうふうに言うわけですが、歴史とはそういうものではないわけです。神の予言というのはあらかじめもう決まっている変えようがない未来を語ることではなくてですね、未来を変えること、人々の行動が変わることで悪い未来を良い未来に変える、これが目的なわけです。今日でも偽りの予言、偽予言の問題はあります。あと何年すると世界が滅びるというこういう予言はものすごく人々のですね、注目を浴びる、インパクトを与えます。一つ宗教が人々をですね、引きつける一つの要因というのはこのショッキングなことを語って人々がこのああそうかというふうにですね、こう宗教に引きつけられる、こういうことがあります。だいたい人々が宗教に関心を持つのはもう、 こう現状がもう満足しきっている、何にもこう不満はないという時よりもなんとなく未来が不安である、将来に不安を持っている、そういう時の人々は宗教に向かいやすいわけです。かつてのオウム真理教も多くの非常に学歴の高いエリートを入信させていたということで世間が驚いたわけですが、入信者のコメントを見ますと未来に不安を持っていた、危機感を持っていた、それでその言葉に引きつけられたということを言っていました。アメリカでも20世紀の終わりにフレンチ・ダビディアン事件というのもあったんですが、皆さんもご存知かあるかもしれませんが、有名な事件、これ本当に多くの人が死んだわけですが、これも世界の終わりが近い、終末が近いと信じたグループがですね、ちょっと起こした大事件があったわけです。こういうこの終末が近い、終わりが近い、滅びが近いっていうですね、ことはそのインパクトが非常にある。でこの宗教がこう人を集めるときにこういう予言をですね、することは結構あるわけであります。また19世紀以降に急速にこう勢力を拡大したグループでは聖書研究を繰り返してですね、例えば1874年にキリストの再臨がある、あるいは1914年にキリストの再臨があるって、この非常に具体的なことを繰り返してですね、で起きないたびにこの新しい予言をするってことを繰り返している、そういうケースもあったわけであります。ですからこういうですね、何月何日何年後に何が起きるというこういう予言には気をつけなければなりません。この方が非常に分かりやすいので人の注目を浴びますが、この何年後とか何年とかそういう予言は気をつけなくてはいけないわけです。イエス様も自分は終わりがいつなのか知らないとイエス様すらおっしゃってるわけです。イエス様すら知らないことを私たちが知っているわけがないわけであります。ですから未来を知りたい、将来が不安だから、これから何が起きるか知りたい、そういう動機からいわゆる聖書の予言に興味を持つのは大変危険なことだと申し上げておきます。予言というのは神が人々を救うために悔い改めて人々の生活を変えるためのものであってですね、未来に起きる破局がいつなのかをこっそり私たちに教えるためのものではないわけです。ここを間違えると非常にこの危ないことになってしまいます。こういう破滅の予言というのは人々の注目を集めやすいわけですが、これ本当に2014年もありましたかね、なんかマヤ文明の予言があったとかそういういろんなことがあるわけですが、こういう予言が人々の注目を集めやすいのと同時に、他方でですね、全く逆のパターン、人々に偽りの安心を与える、そういう予言というのがあります。本当は危ない、本当は危険なわけです。目の前に危険があるのに危険がない、破滅はないっていうですね、みんな不安な時に大丈夫だというそっちの反対の予言があります。人々が不安な時にですね、この安心感を得たい、でこういう類の予言も人々の支持を集めやすいということがあります。人間はありのままの現実を見ない、自分が見たいように見ない、現実を見ようとするわけです。そういう傾向がある。これは自己欺瞞と言います。自己欺瞞、自分で自分を騙すことです。自分で自分を騙すことを自己欺瞞と言いますが、そういう偽りの予言というのはこの自己欺瞞にです、ね、お墨付きを与えてくる、だから人々が喜ぶ、こういう予言があります。 エレミアが苦しめられたのはこの後者の方ですね。この危ない危険があるのに安全だ安心だというこういう預言者にエレミアは苦しめられたわけです。で今日講読文と、聖書朗読でたく長い箇所を読んでいただきましたが、今日23章ですね、エレミア書の中で一番こう偽予言の問題を扱っているところを見てまいりたいと思います。皆さんが一緒に読んだ16節をもう一回読んでみます。千二百八十六ページ16節をお読みします。万軍の主はこう仰せられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っている。彼らは私を侮る者に向かって主はあなたに平安があると告げられたとしきりに言っており、また固くなな心のままに歩むすべての者に向かってあなた方には災いは来ないと言っている。とありますように、偽預言者というのは自分の思い自分の考えを神の言葉として語る人です。自分のお心を神の御心として語る人です。また人々の願望をですね、敏感に感じ取る力を持っている。人々が何を聞きたいのか、それをよく分かっていて喜ぶことを語る。で逆に嫌がることは言わない、耳の痛いことは言わない。ですから何も問題はありませんとか、あなた方に災いは来ません、大丈夫です、神様は恵みですから、あなた方に良いことだけを与えてくれる、まあ、そういうですね、耳に優しい言葉を語るわけです。でもちろんそれが本当ならばそれでいいわけですが、でもしも問題があるのに問題がないと言ったらどうなってしまうんでしょうか。問題がないと信じれば問題は消えてしまうんでしょうか。まあ、この問題を考えるときに、私は20世紀の後半、まあ、皆さんもご記憶にあるバブル経済の崩壊後のことを思い出します。あの時は問題があるのに問題がないという人も多かったわけです。日本の文化財の修繕を請け負っている会社の代表をしていて、日本にこの外国人観光客を増やす、まあ、そういうキャンペーンの政府のアドバイザーをしている人にデビッド・アトキンソンというイギリス人がいますが、まあ、彼はオックスフォード大学を出てから、まあ、この投資銀行業界に入った人ですが、まあ、彼はちょうどバブル経済とその崩壊の時期に日本にいて、ゴールドマン・サックスという、まあ、有名な投資銀行で働いていました。でこのアトキンソンはですね、バブルが崩壊した直後に日本の銀行業界についてレポートを書いたわけですが、でその時日本の銀行の不良債権は100兆円あると言ったわけですね。でそんなバカなと、もうそんなこと誰も言ってなかったんですが、100兆円あると言ったわけです。で日本の銀行たくさんあったんですが3つになってしまう、まあ、こういうことを言ったわけです。まあ、このバブル崩壊直後ですね。でこれを読んだ日本の大蔵省とかの日本の大手銀行の幹部はもう激怒したと。何を根拠にこんなこと書くんだと、まあ、不安を守るだけじゃないかということをクレームをつけてきてですね、島には日本の右翼のこう宣伝カーがこう彼の勤務するビルに乗りつけてきてですね、このこう成敗するみたいなことをですねやったそうなんですね。まあ、大変な状況になってしまって、まあ、彼は身の危険を感じてこう隠れながらですね暮らしていたという、そういう時期があったわけです。まあ、この彼の不吉な予言が人々を怒らせたわけですが、まあ、片方でですね、いやそんな問題ありませんと、日本の銀行システムは強い健全ですと、問題はすぐに解決しますというふうに言った人もいっぱいいたわけです。そういうアナリストもたくさんいた。ですから日本の銀行システムとその将来について、全く逆の現状分析と未来予想した人たちがいたわけです。でアトキンソンはその時はですね、まさに荒野で呼ばわるものというかね、もう本当一匹狼、そんな感じだったわけですが、みんなから嫌われた、まあ、孤独の預言者だったわけですが、まあ、しかしですね、皆さんご承知のようにその後の歴史は彼が正しいことを証明したわけです。私もちょうど1993年バブル崩壊の年に、崩壊直後ぐらいですね、バブル崩壊後に日本の銀行に入ったわけですが、まあ、そこから7年間日本の銀行にいましたが、もうずっとこの不良債権の後始末ばっかりやっていた記憶がありますが、まあ、そのどんどん不良債権が増えていくと、もっと実際はあったかもしれないけどですね、言ってなかったのが実際は多かったということがありました。そして、まあ、銀行も彼の予告通りですね、13あった、私が入った頃13あった都市銀行は 多くは3つのメガバンクに集約されています。まあ、こういうふうになってしまったわけです。ですから非常にこのアトキンソンね、すごい正確な予測をしたわけですが、まあ、しかし別に彼に超能力があったわけじゃないですね。ただ単にこの現状ありのままに今の状態をですね、先入観なく日本の銀行こうだと、まあ、それをただ言っただけです。ですから今こうだからこうなる、現実を見たから将来は分かったわけです。まあ、しかし厳しい現実を直視しないでそれを放置してしまったらどんどん傷が多くなる、早くやればよかったのにやらなかったんでどんどん傷が深まる、まあ、そうもっと恐ろしい危険を招くということがあるわけです。で、聖書の預言もですね、この、まあ、アトキンソンとちょっと似たところがあるわけですね。で、神は預言者と言われる人たちですね、そういうエレミアとかにですね、この未来の出来事がいつ何が起きるかをです、ね、正確に知る、そういう超能力を与えたわけじゃないわけです。超能力、この未来投資の力を与えたわけではないわけです。まあ、しかし彼らの予言は、それが語られた当時は圧倒的少数意見で、まあ、それを聞く人はみんな怒ったわけですが、しかしですね、それでも多くの場合彼らの言った通りになってしまったわけです。で、こういったエレミア書が残っているのも、その予言がですね、実際その通りになったということで、人々がやっぱり彼の言うこと正しかったということでですね、彼の言ったことを残しているわけです。で、なぜ預言者がその未来を見えたのか、まあ、それはさっきのアトキンソンと同じで現状をしっかり見たからです。今の状態をちゃんと見た、で、適切な現状分析をしたことで将来が分かったわけです。で、しかもそれは経済、銀行の不良債権の数字を見たんじゃなくて、人々のですね、霊的な状態を見たわけです。イスラエルの人々の霊的な状態が今こうなっていると、だからこのままするとこういうことになってしまう、こういうですね、人々の霊的な状態が実際どうなのか、これを見抜く力を神様は与えたわけです。預言者というのはこの未来を見る力を与えられた特殊な超能力者ではなくてですね、人々の心の中を探ることのできる、見通すことのできる、そういう洞察を与えられた人々を預言者と呼ぶわけです。彼らはその眼力に基づいてこのまま何もしなかったらこうなるということを告げたわけです。これが予言なわけです。で、偽予言者というのは現状をありのままに見ないわけです。現状よりも人々が喜ぶこと、それを目指そう見つけて安心させようというわけです。心配ないですよと言って回るわけです。しかし彼らは本当はあなたは心配ないどころか大変危険なんだということを伝えなくちゃいけないわけです。がんになった患者に向かって医者はあなたは大丈夫です、何も問題ありません、安心しなさいと言えばですね、まあ、その時はまあ言われた人は喜ぶわけですね。あ、がんじゃなかったんだと、よかったと喜ぶわけですが、しかしですね、何もしないで放っておいたらですね、まあその人は必ずその人に恨まれるわけですね。がんになった人にあなた大丈夫だよと言うとその時は喜ばれますが、将来必ず恨まれるわけです。がんは今や治る病気ですから、早くですねその現状を知ってやれば治ったのに放置したせいで治るものは治らない、まあ、そういうことになってしまうと遺族から訴訟を受ける、そういう危険もあるわけです。偽予言者もですね、偽りの予言、まずいのに大丈夫だと言ったせいでですね、このいうことを信じたばかりに命を失った人々の責任を問われるわけです。まあ、医者は患者自身も気がついてないような病気とかですね、そういったものを検査あるいは診断で見抜くことができるわけですが、神様は私たち以上に私たちのことを知っているわけです。私たちの実際の思い、心、行いはどうなのか、霊的な状態をよく知っているわけです。イエス様はヨハネ黙示録の2章23節でこうおっしゃっています。こうして全教会は私が人の思いと心音を探るものであることを知るようになる。人の思いと心を探るものがイエス様なわけです。イエス様の前に私たち何も隠せない、私たち多分自分でもね、その状態が分からないわけです。そんなに俺って罪深いのかなと、そういうふうに分からないことがある。そのことを教えてくれるのが神様からそういった見抜く力を与えた預言者なわけです。で、私たちが本当に罪がない、愛と信仰にあふれていればです、預言者から与えられる言葉も褒め言葉ばっかりなんです。あなたたちは素晴らしいと。しかしもしそうでないならばですね、預言者たちの言葉が厳しくなるのは当然なわけです。私たちの霊的な状態を正確に反映しているからです。 私たち神を信じる者たちもですね、神に逆らう歩みを続ける、その心が曲がっていたり冷え続けていたりするとですね、その状態を放っておくならばですね、大変危険な状態を招くわけです。そういった結末を回避するためには、気休めではなくて現状を正しく告げる、今の状態を正しく教えてくれる、そういう言葉が必要ですし、それに耳を傾ける必要があるのです。今日のエレミア書のテキスト戻りますが、21節にこういうふうにあります。21節にこうあります。私はこのような預言者たちを使わさなかったのに彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに彼らは預言をしている。もし彼らが私の会議に連なっていたのなら、彼らは私の民に私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうに、というふうに言っています。偽預言者もですね、一生懸命やるわけです。走り回る。神様はこうおっしゃった、皆さん安心しましょう、というふうに一生懸命言ってくれるわけですが、しかし実際は神様は彼らに語って、神様は彼らに語っていないわけです。で、この偽預言者という現象は一体何なのかと、いろいろ確信犯的にです、神様の声聞いてないけれど、何かその神様がおっしゃったというふうに言う、マルキウソを言ってる人もいたかもしれませんが、そうでないケースもあるかもしれない。彼らはもしかしたら、私は本当に神様がそういうことをおっしゃったのを聞いたんだと信じ込んで語っているケースもあるわけです。偽預言者も両方いるわけです。もう全然この本当にこの確信犯的にですね、神の名を語る人もいると同時に、何か霊的な体験をしてそれに基づいて語る、そういう偽預言者も確実に聖書の中には出てきます。で、今日の聖書で第一ヨハネの4章から読んでまいりましたが、聖書の今日の第一ヨハネ4章その冒頭もう一回読んでみます。これ開けないで結構ですが、こう書いてありました。愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうか試しなさい。それらの霊が神からのものかどうか試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。これはイエス様の現れた後の時代のことですが、そういった時代にですね、偽預言者がたくさん出てきた。で、彼らはですね、偽預言者なんですが、全然この霊的な体験がないかというとあったわけです。彼らは何か声を聞いたわけです。しかしその霊の世界からの声が神のものとは限らない、そういうケースがあるわけです。これ霊の世界って非常に私たちには伺いしない世界ですが、これを今詳しく語れませんが、この世界とこのいわゆる霊の世界というのは非常にこの心の底でつながっているということが思われるわけです。しかしそこから来る声はですね、神様の声ばかりでない悪い声もあるわけです。私たちを騙す霊もある、そういうことを聖書は警告しているわけです。ですから何かこう霊的な神秘的な体験をしたからといって、それが必ずしも神様からの声とは限らないわけです。ではどうやってこの悪い霊と良い霊を区別するのか。で、良い霊、神の霊というのははっきりとした目的があります。で、これが今日のエレミア書が言っているところですが、その霊の目的というのは民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせる。もう一度言いますと、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせる。これが神の霊の目的なわけです。神の霊ははっきり目的を持っています。悪の道から立ち返らせる、悪い行いから立ち返らせる、これが神の霊の目的です。で、反対にですね、民が悪い道を歩んでいるのに、それを放置する、それを容認する、こういったものは悪い霊の働きなわけです。どうやって見分けるのか。神の霊というのははっきり目的を持っています。ヨハネもこう言っています。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけでなく、で愛することをせず、行いと真実と思って愛そうではありませんか、とおっしゃっています。言っています。神の霊は私たちを正しい行いに向かわせるということです。ですから神の霊というのは目的があるわけです。何か私たちにこう不思議な体験させるとかですね、何かこうすごい体験をしたとか、そういうことはない。私たちにある目的を持って語っているわけです。私たちを立ち返らせよう。で、こういうものがない霊的体験は非常に危ないわけであります。 そういう体験をする人もいるかもしれない。まあ、私たちの霊性って人それ個性と一緒で違うわけです。そういうものに非常に敏感な人もいれば全然わからない人もいますが、まあ、しかし霊だからといって全て信じてはいいわけじゃないわけです。神の霊ははっきりとした目的を持っています。ですから私たちの行いが悪い時には神の言葉が厳しくなるのは当然なわけです。それを行いが悪いのにそれをこう認めてしまうような予言というのは神から来たものではありません。これは予言に限らずに御言葉の解き明かし、つまり説教についてもそのまま当てはまると私は思っています。25節以下でも偽世預言者に対する神の厳しい言葉が続いています。預言者たちは私は夢を見た夢を見たと語るわけです。夢を見て夢を通じて神の御心を知るというのは聖書にも出てくるわけです。例えば創世記でヨセフが夢を見てそれを解き明かすというそういうことがありました。まあ、しかし夢ならば皆神からの啓示かというとそうではないわけです。まあ、この近年はこう深層心理学夢判断とかそういったものが非常に進歩したわけですが、夢というのは私たちのこう潜在意識のですね単なる願望とか不安を反映しているということがよく言われています。夢というのは何か非常につかみどころないわけですが私たちの心の反映であるかもしれない。ですからそこに神様の御心を求めてしまうのはまあ、そういうこともあるかもしれませんが非常に危険を伴うわけです。繰り返しますが神様の御言葉というのは明確な方向性があります。私たちに悔い改めを促す正しい方向に導こうとしています。ぼやっとしたものはないわけです。弟子はこうおっしゃっています。エレミアはこうおっしゃっています。夢を見る預言者は夢を述べればよい、しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならないということです。でここで夢を見る者というのは何度も出てきますが自分の思いとか自分の願望を語る人です。まあ、そういう人も好きなだけ自分の言いたいことを言えばいいわけですが、まあ、しかし預言者に求められるのは忠実だということです。人から物を預かったで預かったものをですねこうじゃあこれ、あの人に預けて渡してそういったお菓子の、ね、5個ある1個取っちゃったらですねそれはダメなわけですね。そういうことは忠実でないわけです。預言者というのは神様から預けられた言葉を好きなようにですね足したり引いたりしてはいけないわけです。ここはいいけどここはちょっと嫌だなとかですねここは聞きたくないからちょっと変えようとかそういうことをしてはいけないわけです。確かに神の言葉をそのまま聞くには大変厳しい。私のことは火のようではないか、また岩を砕く金槌のようではないかっていう非常にですねこの神の言葉は私たちの心にストレートにこう突き刺さってきます。それは燃える火のように厳しく岩を砕く土のように強力です。それは私たちの固くなな心を打ち砕く罪をはっきりと示す、そして悔い改めに導く生き方を変えさせる、そういう力を持っています。何かこう夢のような曖昧なものどうでも解釈できるものとは違うわけです。で神は自分の考えや思いをまるで神の言葉のように語る預言者のことを盗っ人だと非難しています。そして彼らに立ち向かうとおっしゃっています。まあ、つまり偽の預言をしてしまうと神を敵に回すことになるわけです。32節にはこう書いています。見よ、私は偽りの夢を予言する者たちの敵となる。主の見告げ、彼らは偽りと自慢話を私のために述べて惑わしている。私は彼らを使わさず彼らに命じもしなかった。彼らはこの民にとって何の役にも立たない立ちはしない。主の見告げとあります。これは非常に大事な一言がありますが、彼らはこの民にとって何の役にも立ちはしない。でこれがポイントなわけです。偽預言者の何が問題かといえば、それは人の聞きたいことばかり語る預言者がなぜ問題なのかといえば、それは人々に益をもたらさない。何の益をもたらさない。繰り返しますが、こう非常にこうですね、心地よい言葉っていうのは聞いたときは嬉しい、心地よいわけですが、しかしその甘い言葉を聞いたためにですね、現実を見なくなってしまう。そうなると、人々はですね自分の問題と向き合うチャンスを失うわけです。 で今はそれでいいかもしれませんが、まあ、しかし悔い改めのチャンスを逃してしまうことでいずれ大きなツケを払うわけです。ですから二世預言者というのは、神様は人々をですね悔い改めさせたいと、いい方向に導きたいと思っているわけですが、それを妨害するわけです。厳しい言葉を無力化してしまうとですね、かえって救いのチャンスがなくなってしまうわけです。異性預言者に対する神の厳しい叱責が36節にもこうあります。36節にこうあります。しかし主の宣言ということを二度と述べてはならない。主の言葉が人の重荷となり、あなた方が生ける神、私たちの神の言葉を曲げるからだということがあります。まあ、主の宣言というのはですね、私は神様に代わって話しているんだというのと同じです。これは主の言葉ですというのは、これ神様の言葉ですというのは一緒なわけですが、まあ、しかしですね、皆さんもですね、誰かが自分の言葉を、自分の言ったことないのに、あ、誰々さんがこう言ったんだよと言われて吹聴されたら怒るわけです。神様の言葉もですね、自分が語ってないことを神の言葉として語ることは非常に人間ですら問題なわけですから、神様にとってなおさら問題なわけです。ですから神の言葉を語る者は預言者であれ説教者であれ、自分の思いを語るのではなくて神から語られた言葉を忠実に語らなければならないということです。今日はエレミア書の中で、そして聖書全体でも大事なテーマである二世預言者の問題と彼らへの告発を学んでまいりました。良薬は口に苦しという言葉がありますが、良いものは口に苦い、神の言葉も苦いわけです。ヨハネ黙示録の著者も預言の巻物を食べるとですね、私の腹は苦くなったと書いてます。苦い、こう、まあ、これ例えですけど、預言者の言葉というのはですね、こう苦いわけです、辛いわけです、まあ、それが体に効くわけです。私たちは神の言葉の中でもですね、こう優しい響きとか慰めの言葉、励ましの言葉を好むわけです。非常にこの私たちを神様が愛しているということですね、励ましの言葉を聞きたいわけですが、割とこの厳しめの言葉を敬遠する傾向はやっぱりどうしてもあるわけですが、しかしですね、私たちの心の状態、霊の状態がそれを許さないということもあるわけです。ヨハネ黙示録のですね、冒頭には7つの教会に当てられたイエス様からの予言の言葉があるわけですが、そのうちですね、こう苦難にあっても神様に忠実な教会、そういったこう忠実な教会にはですね、慰めと励ましかないわけです。そういう教会には厳しいことはない、励ましと慰めの言葉ばかり出てくる。まあ、しかしですね、こう神様から、神の愛から離れてしまった、そういう教会には非常に厳しい言葉があるわけです。では厳しい言葉ばかりこう与えられた教会は恵みがなかったのか、受けなかったのかといえばそうではないわけです。この厳しい言葉が恵みがあったわけです。それは彼らに自分たちの真の姿がどんなものかを見せてくれるものだったからです。現実を見ないと反省や悔い改めも症状がないわけです。でこの現実の問題を放っておくと必ず後で大きな問題が、もっと大きな問題になります。ですから私たちの痛いところをついてくる御言葉、私たちの耳に痛い御言葉というのも、私たちの健康、霊的な健康のためには非常に大事な薬だということです。私たちが御言葉をまっすぐに受け止められるように、また私たちが特に語るものがまっすぐに語れるように祈りたいと思います。天の父なる神様、皆を賛美いたします。この大変な状況、不安が増す中で、今日もこうやって兄弟姉妹と共に神の言葉を学ぶ時をありがとうございます。今日いらっしゃった方々一人一人をどうぞ神様が豊かに、報いてくださいますように。説教は神の言葉だと言われます。しかし神の御心から離れて自分の思いを語ったり、神の御言葉をねじ曲げるときに説教者も二世預言者となってしまいます。どうかこの講壇に立つ者、また日本の教会の講壇に立つ者を強めて 神の言葉をまっすぐに語るものとしてください。また聞く者一人一人がたとえ厳しい言葉であっても神様からの言葉としてそれを受け止めることができますように私たちを整えてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。